皆様おはようございます。今日は5月30日ですね。最終の日曜日です。明後日から、6月に入ろうとしております。5月は、最初の日曜日からですね、4月はこのコロナで、私たち家内と2人とそしてオンラインで礼拝を守りましたけれども、5月はまた再開をすることができて、この1ヶ月、こういう状況ですけれども、ここでの礼拝を、対面のですね、礼拝を捧げてくることができて、感謝したいと思います。さて早速今日のメッセージに入らせていただきますが、私の小さい頃のことを私思い出しております。宮崎は台風の多いところでありますが、大型台風が近づいてまいりまして、日向を襲いまして、私の家の近くに川が流れておりまして、そこの川が氾濫しまして、時々私の家は床上浸水になることがたびたびでありまして、その時も床まで水が入ってきました。で、後ろの方に山がありましてですね、もうこれは危ないということで山の方に逃げまして、そして、私の叔父の家のところに、避難して、助かったということがあります。皆さんも今までにさまざまな危険にあって、そして、避難したことや、そして助かったという、そういう経験があるのではないでしょうか。山に行くと本当にいつも 山に登ると危険が伴いますけれども、山小屋に避難して助かったって人もたくさんいると思いますし、いろんなそういう経験があるかと思います。私たちの人生には今でもなくさまざまな危険があります。コロナもその一つでしょう。それの時に私たちはどうするのでしょうか。私たちにとって一番安全な場所はどこでしょうか。今朝私は詩編の91編を選びました。最近詩編から学んでおりますけれども、91編を先ほど読んでいただきました。ここはですね、詩編の46編とともに非常に愛されている箇所でありまして、私たちが人生にいろんな困難に出会う、危険に遭遇する、そういう時に大きな励ましを与えてくれる箇所となっております。皆さんもこの91編は詩編の中でも心に留まっているところではないでしょうか。今日私はここから今日も3つのポイントで、3つの点で、点からお話を進めてまいりたいと思います。まず第一に、神様のご性質を知るということが大切です。今日神様のご性質は何か、そして具体的に神様の守りがどういうものであるか、3番目に神様の素晴らしい約束を、見てまいりたいと思います。神様のご性質を知るということは非常に大切なことですね。皆さん1節と2節を読みます。意図高き方の隠れ場に住む者、その人は全能者の陰に宿る。私は主に申し上げよ、私の酒どころ、私の砦、私が信頼する私の神と、 まあ、これは信仰の告白とも言われるところであります。著者はどういう人であったかということはよくわかりません。でもこの書いた人は誠の神様を信じる信仰者でした。自分の信じる神様がどのようなお方であるかを知っていました。神様を知っている上に、神様を全幅に信頼できる上に、その人生の困難や危機の時に、そのこの人は隠れ家、ね、あるいは、影と言いましょうか、そういう砦に、酒どころにしているということであります。糸高き方の隠れ場に住む者はとあります。皆さん、糸高き方というのはたくさんある神々よりもはるかに優れた高きお方であるということであり、全能者の影に宿る、ね、影っていうのはその当時風や嵐を避ける岩陰ともなり、暑い日照りの時にその暑いその日陰を遮る影ともなったわけでありますけれども、全能者の影に宿る。全能者というのはまさにその通り、全能の神、力強い神、私たちを救いにおいて、救いのために働かれるところの力強き方、それが全能者の意味で、その影に宿る、ね、まあ、何ようなことを一節前半後半教えていると思いますけども、その方である。四節には主の真実は大盾また砦と書いてある。主は真実なお方である。それが私にとっては大盾のようなものだ、砦のようなものだと言っております。その大盾、大きい盾です。身を守ってくれるものです。当時の戦いにおいて矢とか用いられたと思いますが、飛んでくる矢をですね防ぐものでもありました。主がどのようなお方であるか、この著者は知っており信じておりました。神様は皆さん愛の神でもあられます。愛の神でもあられます。14節のところを見るとですね、彼が私を愛しているから私は彼を助け出すとあります。ここの14節から16節のこの私っていうのは神ご自身のことを指しています。彼が私を愛しているから私は彼を助け出す。私ここ読むときに、彼が私を愛して、その前に神様が私を愛してくださった、そうでしょ。いつも私たち神様の愛を覚えるときに、神様はまず私たちを愛してくださったから神を愛するであるのでありますし、また隣人を愛するのであります。ですからここに私を愛しているからというのは、まず神様は私を愛してくださったから私もあなたを愛します、そういうものを私は助け出すと書いてあります。ローマ書の8章の35節からそして37節から39節の言葉を読みます。聞いてください。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか。 苦難ですか、苦悩ですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、飢えですか、危険ですか、剣ですか。しかしこれらの全てにおいても私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者ですとあります。そして死も命も御使いたちも支配者たちも今あるものも後に来るものも力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものもその他どんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんと神様の絶対的な愛、それによって私たちは勝利することができることが書かれてあります。神様がどのようなお方であるかということを知る、信じている、信じる、そこに幸いがあります。この詩人は絶対的なですね神の守りというものを信じていました。これが一節と二節ですよね。揺るがない、そのような信仰を彼は持っていたということを私たちは知らされます。さて二番目ですが、実際に神の保護という神の守りがどのようなものであったかということが3節から13節に書かれてあります。詩編の著者は私からあなたに置き換えて、あなたを守る、あなたを守ってくださると語っています。一節二節は私にとって神はどのようなお方かということでしたけれども、この三節からはあなたに向かって守ってくださる。このずっと三節から十三節を見ていきますと、その背景はどのようなものであったか、この背景はですね、出エジプト、イスラム民たちがエジプトで奴隷の身として苦労してた時、そこから脱出されて紅海を渡り、そしてアラノをテント生活で送って、そのような中に行われなされたいろんな危険、そういうものが描写されているように思われます。いろんな命の危険があった、そこから神様は守ってくださったということがここに書かれていると思うんですね。まず皆さん3節、主こそ狩人の罠から、狩人の罠、悪巧みであり、ね、陰謀であったり、今でしたらいろんな詐欺とかも含むでしょうか、そういうところから、そして破滅をもたらす疫病からあなたを救い出され。疫病っていうのはここで言うと伝染病、ね、昔だったらペストであった、今だったらコロナ、そのようなこの疫病を表すのであります。疫病という言葉が今日のところには3節6節10節に書かれてありますよね。疫病からあなたを救い出される。皆さん4節を見ましょう。素晴らしい4節の言葉であります。主はご自分の羽であなたを覆い、あなたはその翼の下に身を避けると書かれてあります。主人は親鳥が羽を広げて、その小さなヒナを追って敵から守る、外敵から 守るところのその親鳥のことを見ながら、神様もそのように大きな翼を広げて、そしてそこに大いの中にいる者たちを守ってください。そのようにここに書いております。聖書には主の守りというものがいろんな表現で書かれております。あるところでは、あなたの瞳のように守る、翼、こうして今日のところね、羽を折ってあなたを守るという、そういう表現がいろんなところに記されてあります。野獣の恐怖、昼に飛び来る矢、暗闇に忍び寄る疫病も、真昼に荒らす滅病も、夜怖くて眠れないっていう、そういう人たちもいることを知っております。まあここでは野獣ですが、夜を襲われる、そういう危険を感じてたようであります。昼は昼で飛び来る矢、荒らす滅びをも恐れない。7節、千人があなたの傍らに、万人があなたの右に倒れても、それはあなたには近づかない。まあ、あの出エジプトの出来事を思い出します。出てきた後にエジプトの兵隊たちが追いかけてきました。そのような光景がここに表されているのかな。倒れても近づかない。獅子や小ぶら、13節、獅子と小ぶらを踏みつけ、若獅子と蛇を踏みにじるとも書かれてあります。その間、でありますが、皆さん、11節、御使いが私たちを守ってくださると書いてあります。主があなたのために御使いたちに命じて、あなたのすべての道であなたを守られるからだ。皆さん、神の御使いを信じていらっしゃいますか？神を信じておられますか？神の御使いを信じておられますか？御使いは存在しておられます。そして神を信じる者たちを守っていてくださいます。一つの例を、この守りの中で取り上げたいと思うんですが、旧約聖書にダニエルという若者が出てまいります。彼はエルサレムに住んでおりましたけども、バビロンへと連れて行かれました。神様に素晴らしい知恵を与えられて、夢を解き明かすことのできる人でした。バビロンの宮廷に召し抱えられ、抱え入れられ、王に仕える人でありました。時代はバビロンからペルシアに変わります。もちろん王様変わっていくんですけども、その王様に、王様から信頼を得て仕えるわけです。面白くないのは、彼がこうね、持ち上げて、その高官たちは面白くない。で、彼はユダヤ人、あんまり好きじゃない。で、高官たちがですね、ある提案を王様にするのです。あなた以外の者に祈りをするなら、誰でも獅子の穴の中に投げ込まれるようにしてください。提案するんですね。で、このダニエルはよく祈りをする人でした。エルサレムの方向に向かって一日に3度神様にお祈りをしてた人であります。それを知って、でも王様は その辺よく分かりませんでした。知らなかったですね。で、家来たちが、高官たちがそのように法令として王様出してください。王様は分かった、私以外の者に祈りをする者は誰でも獅子の穴の中に入れることにする。高官たちはもうしみしみですね。で、ダニエルはそのようなことを言われても、毎日3度エルサレムに向かってお祈りをしていたとあります。それが見つかりまして、捕らえられて、法令ですから、王様はダニエルが大好きです。でも命令は命令ですから、守らないといけない。ダニエルを獅子の穴の中に投げ込むので、蓋をします。聖書はどうなったかと、どうなったかも教えております。王様は夜眠れなかったとか書いて、朝早く起きて穴のところに行った。ダニエル大丈夫か、あなたの神、あなたを救ったかと問いかけるところがあります。ダニエルは獅子に噛まれておりませんでした。で、彼こう言ってます。私の神が御使いを送り、獅子の口を塞いでくださったので、獅子は私に何の危害も加えませんでしたと書かれてあります。まあ、特別な出来事であったかと思いますけども、神様は御使いを送り、獅子の口を塞いでくださったので、獅子は私に何の危害も加えませんでしたと彼は王様に語りました。神の御使いが守ってください。そして皆さん、今日私が続けてお話したいことは、この11節とですね、12節というのは、イエス様があの荒野の試みにおいて、サタンがこの御言葉を使ったこの箇所であります。イエス様が40日40夜断食をして、サタンがやってきて試みた。お腹が空いたイエス様に、この石、神の子ならパンにできるであろう、あなたは何でもできる方だから、この石をパンにすることができるであろうと試みました。イエス様は、人はパンのみに生きならず神の言葉によって生きるのだと語り、次の試みは、今度エルサレムの神殿の頂にイエス様を立たせて、お前がこう飛び降りろ、飛び降りるなら、神の子なら、神の御使いが下で手を持ってあなたを守るであろう、ここの御言葉をサタンは自分勝手に用いてイエス様を試みようとしたのであります。イエス様は何とおっしゃったか、あなたの神である主を試みてはならない、神を試みてはならないとおっしゃいました。神様は御使いによる守りを約束してくださっております。また絶対的な守りを約束しておられますが、神様を試すこと、奇跡的な守りというものを私たちが願う通りになるということは、私たちが気をつけなければならないことだと思います。先ほどダニエルが獅子から守られたという話をしました。このことを知っているある人が、神様、私を守ってくれるであろうと ライオンに近づいたそうであります。これ試そうとしたわけです。神様はダニエルを守って獅子から守ってくださったなら僕も守ってくれるであろう、きっと。で獅子に近づいたそうで、そしたらライオンに襲われて大きな怪我をしたというんですね。彼は何を間違ってたんでしょうか。神を試みた、神を試みようとしたということではないかと思うんですね。皆さん、今日私がお話したいことは、私たちが思っている守りと神様の守りというものに違いもあるんだということです。私たちは全てのことによって守られるんでしょうか。私たちがいつも思っている守りが全部その通りになるのでしょうか。病気になりませんよ、病気になります。がんになりませんように、がんになることがあります。事故や災いに遭うことがありませんように、事故に遭うことや地震の災害に遭うこともあるでしょう。クリスチャンだからといって例外になるわけではありません。今回のコロナにかかって死んでいった牧師や神父、世界には神父さんたちたくさんいます。クリスチャンたちもたくさんいます。神様は守ってくれなかったのでしょうか。神様は助けてくれなかったのでしょうか。私はそういう中にあっても神様の守り、絶対的な守りというもの、主の御心っていうか神の主権と言いましょうか、それを信じる人間でありたいと思います。私たちの思うような守り、その通りになるわけではありません。でも神様は私たちを守ってくださるということも言えるのであります。素晴らしい約束が14節から16節に書かれてあります。これは素晴らしい約束ですね。先ほど14節に触れました。彼が私を愛しているから私は彼を助け出す、彼が私の名を知っているから私は彼を高く上げる、彼が私を呼び求めれば私は彼に応える、私は苦しみの時に彼と共にいて彼を救い彼に誉れを与える、私は彼を常しえの命で満ちたらせ私の救いを彼に見せる。素晴らしい神様の約束がここに語られていると思います。私たちはイエス様の救いに預かっております。もうそこに神の守りがあるのであります。命を奪われることがあったとしてもイエス様の救いに預かっているのでありますから、決して恐れることはありません。そして天に上げられていくのであります。この詩編の91編の著者の時代においても今日においてもさまざまな危険がいっぱいあります。恐れや不安を抱えることもあるでしょう。でもどうかこの詩人のように一節と二節のような信仰に固く立ちたいと思います。意図高き方の隠れ場に住む者、その人は全能者の陰に宿る。私の酒どころ、 私の砦、私が信頼する私の神。ああ、もっとこの心境に近づきたいなと願わされます。このような信仰者になりたいなと思わされます。一つの話をして終わりますが、今から、265年、前の人でありますが、一人の青年がスコットランドのグラスゴーという港から船に乗って、まだ未開発のアフリカへと旅立ちました。アフリカを調査することとイエス様の福音を述べ伝えるためであります。その青年とはリビングストンという青年でありました。彼が出発するときに聖書が読まれました。どこを読まれたかというと、詩篇の121編、私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのだろうか、私の助けは主から来る、天地を作られた主から来るというあの御言葉でした。この青年リビングストンはアフリカにつきまして、何度も何度も危険な目に遭遇しました。ある時はライオンに襲われて、肩にライオンの爪で引き裂かれる怪我もしました。間一髪でですね、突き人が、ピストルで撃って、危機一髪で助かった。リビングストンはその後に無事に帰ってきて、いろんなところで講演をしました。彼はこう言ったそうです。使命のある限り神様は守ってくださる、使命がある限り、あなたに使命がある限り神様あなたを守ってください。主は命を与え命を捉える方です。私たちが使命が終わるとき、その時が私たちは召された時でありましょうか。神の守り、神様の主権や神様のそういう意志というものが働いておられることも私たちは信じて歩んでいかなければなりません。お祈りをいたしましょう。神様、5月の30日の主日礼拝を迎えて、皆さんと一緒に礼拝を守ることができて感謝します。この5月もコロナで本当に宮崎も感染者が増えて、私たちは危機感を覚えましたけれども、今少しずつ減少しております。本当に私たちはそれぞれに気をつけておりますけれども、守られていることも覚えて感謝します。主よ、今日もう一度詩篇の91篇を通して、あなたが意図高き方であり全能者であり、私たちの隠れ場影となってくださるお方であることをもう一度覚えることができてありがとうございます。さまざまな命の危険を覚える今日であります。一歩外に出ればいろんな危険があります。神様、あなたは私を愛する者を守るとおっしゃいました。私を知っている者を守ってあげるとおっしゃいました。素晴らしい約束の中に私たちは置かれていることを覚えます。どうぞ 神様、この信仰者のようにあなたの絶対的な守りを信じる、その信仰へと私たちを立たせてください。そのような信仰を持って歩み生きることができるように助けてください。今日一人お一人のうちに主の御言葉の励ましと祝福を与えてください。今日集えなかった兄弟姉妹たちのうちにもお望みください。6月に入ろうとしております。一人一人の歩みが祝福され、教会の歩み、第一礼拝や初集会がまた再開できますように、集えなかった兄弟姉妹たちがこの御堂に共に集うことができるようにと導いてください。またこのコロナがさらに減少し、ワクチンもどんどんの持ち上げてくるようになりました。一日も早く収束して、みんなが平安で安心して仕事や学びやいろんな活動、教会の働きができるようにと助けてください。この祈り、イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。